今日は箴言の8章です。このところには知恵の素晴らしさが語られています。一節に知恵は呼びかけないだろうかと出てきます。この知恵というのは人間の知恵というよりはむしろパウロがコロサイ人への手紙の2章の3節を見るとこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますとあるわけですが、これはもう神からの知恵。そしてまた第一コリントの1章の24節のところにも神の知恵であるキリストあるわけです。ですからこれはこの世の知恵とか人間の知恵ではない、もう神様の知恵であり、またある意味キリストご自身というふうに捉えることができるのではないかと思います。そして4節に人々よ、私はあなた方に呼びかける。神様は今もこの聖書を通して私たちに神の知恵を与えてくださっておられるわけです。5節には、浅はかな者たちよ、賢さを身につけよ、愚かな者たちよ、良識をわきまえよとあるわけですけれども、この賢さ、良識、それはこの世のものではない、神様の賢さ、そしてまた聖書に記されてある良識を私たちは身につけていくということであるわけです。もちろんこの世には法則、また規則、そうしたものがあるわけですけれども、しかしそれに勝るところの神の法則、神の規則があるということを私たちは聖書を通して知ることができるわけです。この世のものはこの世で終わってしまうわけですけれども、しかし全能の神様が私たちに与えてくださるものは実は永遠のことであるということを私たちは悟る必要があると思います。6節にも聞けという言葉が出てくるわけですけれども、ここには私の唇からは光声が出るからだ、また7節に私の口は真実を告げ、8節には私の口の言葉は皆正しい、そのように言われる方はもう神様しかないわけです。人間には絶対的なものはありません。もう完全に正しいと言えることはもう神様以外にはないわけです。9節にこれらは皆悟る者には当然のこと、知識を見出す者には正しいこととあるわけですけれども、私たちはこの聖書を通し神様が言われることが真実である、そのことを悟り、そしてまたこの聖書の中に物事の解決を与えるその知識を見出すならば、私たちは素晴らしい人生を歩んでいくことができるということになるわけです。12節に知恵である私は賢さを住まいとする、そこには知識と思慮がある。私たちは神様からこの絶対的な真理、その知恵を与えていただいて、さまざまなこの困難やまた問題を私たちは解決していくことができるわけです。13節に主を恐れるということが出てくるわけですけれども、主を恐れることがこの知識の始めであるということを見たわけですけれども、じゃあ具体的なことは何かっていうと、実はこの13節にある主を恐れることは悪を憎むことである。神様は悪を憎まれる。ですから私たちは悪を行って いいのかっていうと絶対にそうではないわけです。そしてここに出てくる悪とは何かというと、この4つのことがあります。1つは高ぶり、そして2つ目にはおごり、そして悪の道、ねじれ事を言う口を憎む。神様はそのように言われているわけです。私たちはすぐ心が高ぶる、そして自分は素晴らしいんだとおごってしまうわけです。そしてまた悪いことを行ってしまう、ねじれ事を言う、曲がったことを私たちは言いやすい、そういうような性格があるわけです。しかし私たちはこの悪を憎む、これが主を恐れるという具体的なことであるわけです。15節に私によって王たちを治め、また16節に私によって君主たちは支配するとあるわけなんですけれども、まことにすべてのものを支配されるのは誰か、それはもう主なる神であるということを私たちは知らなければなりません。人間が支配する、そしてまた人間が治めることができるのか、決してそれはできないということであるわけです。ですからこの世にはもう独裁者やまた暴君というものが現れてくるわけですけれども、決してそれを神様は喜んではおられないわけです。そして18節を見ると、富と誉れは私と共にある、神様が富誉れまた朽ちない財宝義を実は私たちに与えてくださる方であるわけです。実はそのことは22節以降にはこの全てのものを作られた神様のことが出てきています。22節に主はご自分の働きの始めに、その御業の最初に私を得ておられた。ご自分の働きの始め、御業の最初とは何か、それは天地創造のことであるわけです。そして私を得ておられた、この私は誰かっていうと知恵であり、そしてこれはもうキリストご自身ということになるわけです。そして27節を見ると、主が天を固く立てられた時、私はそこにいた。30節にも、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。もうイエス・キリストは最初から創造主である父なる神様と共におられた方である。そしてまたこの方は私たちに知恵、そしてまたこの知識悟りを与えてくださる方であるわけです。ですから32節のところには、子たちを今私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者は。この私っていうのはただ単に父親っていうことではなくて、イエス・キリストであるわけです。私に聞き従え。ですから私たちは絶えずイエス・キリストが語っておられるということを聞かなければならないわけです。私の道を守る者とあるわけですけれども、私は道であり、真理であり、命であると。イエス・キリストはそのように言われました。私たちは絶えずこのキリストに従っていく。34節のところに、幸いなことよ、何が幸いであるのか。34節の割に、私の言うことを聞く人はとあるわけです。イエス・キリストの言われることを聞く。ですから私たちは聖書を読みますけれども、それはただ単に知識を得るというのではなくて、このイエス・キリストの言うことを聞く。イエス様は一体何を語ってくださっておられるんだろうか。そしてそのことによって、実は35節に、 なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくとあるわけです。聖書の中に私を見出す、キリストを見る、まあ、ある方は66巻のキリストという本を書きましたけれども、もう創世記の初めから黙示録に至るまで実はキリストが語られている、まあ、イエス様自身もあなた方は聖書に永遠の命を見出そうとしているが、それは私について書いてあるのである、はっきりと言われたわけです。私たちはこの聖書を読むときに、神様、救い主イエス・キリストが何を私に語っているんだろうか、私たちはいつもこの聖書を通して命を見出し、そしてまた主から恵みをいただく、そのようなものとさせていただきたいと思います。